一般質問、続けます。次に、榎木戸議員の質問です。多目的運動場の整備検討の進展は？市長、昨年度事前調査を行い、しっかりとした情報を得た。今後は学識経験者や専門家をメンバーに入れた委員会を立ち上げ、運動場や防災施設の先進事例から多目的運動場としてふさわしい形を探っていく。榎木戸議員、多目的といっても野球、サッカー等競技が変わるごとにグラウンドを変更するとなると高額な施設になる。町内で研究班を作り、競技種目を限定した素案を作成してはどうか。市長、多種のスポーツに対応した施設の整備は難題であり、また膨大な予算が必要なため、一方的に進める考えはない。市民の意見を十分に聞きながら進めていく。榎木戸議員、間違いなく検討委員会を組織し進めることでよろしいのか。教育部長、まだまだ検討する余地がある。先進事例等を調べて専門的な知識を町内で習得し検討していきたい。市長、多種のスポーツやイベントができて、かつ防災機能を備えた多目的施設について検討していく。現段階でやめるということはない。榎木戸議員は他に、定住促進事業、台風19号の際の避難所対応、東京オリンピックについて質問しました。次に、稲川議員の質問です。稲川議員、施設一体型の義務教育学校の整備を明野中学校区で実施しているが、その進捗状況は？教育部長、義務教育学校明野地区準備委員会において3つの部会を設けて具体的な課題について検討を行っている。まず学校名については、昨年12月に公募を行い323件の応募があった。準備委員会では、明野御用学園を学校名の候補として推薦することになった。その他 PTA 規約、PTA 組織と活動内容、スクールバスの検討、学校運営などについて検討を進めている。校舎等については現在基本設計を策定しており、今後実施設計、測量、地質調査、工事を行い、令和6年4月の開校を目指している。稲川議員、その他の地区の義務教育学校整備についてはどのように考えているのか。教育部長、学校が持つ機能として教育、コミュニティ、防災がある。今後の義務教育学校の進め方としては、教育委員会の行政主導ではなく、保護者や地域の合意形成が大事である。また、校舎整備については学校が持つ機能を踏まえ、公民館などを含めた公共施設全体から見た改修を考えなければならない。稲川議員は他に、新張廃寺跡、新張軍画跡、改正入管法施行後の状況、障害者へのサポートについて質問しました。次に、石島議員の質問です。石島議員、市内で話を聞いた。消費税増税と新型コロナのダブルパンチで人が動いていない。仕入れ額より売上の方が低く商売が成り立たない、と暮らしと営業を直撃し深刻な状況になっている。新年展望で県内のスーパーマーケットの会長は、消費税増税とともにキャッシュレスポイント還元が導入され、消費者や流通関係企業に多くの混乱と不公平、不公正が生じた。カード社会に馴染めない消費者には不公平要素が残ることになる。誰一人として取り残さない対策を講じなければならない、と語っている。10月からの消費税 10% への増税後、市内の中小企業、個人商店等の倒産や廃業の件数は把握しているか。経済部長、商工会議所商工会によると、廃業が15件、市外への移転が5件、廃業は 経営者の死亡や高齢のため事業をやめたものであり、その他に倒産もあったが、消費税増税によるものではない。石島議員、プレミアム商品券の対象者数と申請者数、販売件数は？また、効果はどの程度あったか。経済部長、対象者は住民税非課税の方と子育て世帯の世帯主で合計6478人。購入者は概算で4076人であり、7割くらいの購入があり、その程度の効果があったと考える。石島議員は他に、おせちトラブル、交通手段の確保、ジェンダー平等について質問しました。次に、小木議員の質問です。小木議員、期日前投票は今後ますます利用者が増加すると思われる。事務手続きの簡素化のために、投票所の入場券と期日前投票の宣誓書の併用をこれまで要望してきているが、その後の検討は？総務部長、宣誓書付きの投票入場券は近隣市町村でも一部採用している。また、自宅で事前に記入でき、投票所での時間短縮にもつながる。令和2年度の市長選挙及び市議会議員補欠選挙において、宣誓書付き投票入場券での予算を計上している。実施の際には、事前案内を十分に行っていきたい。小木議員、投票所までの移動手段がない高齢者への取り組みについて、市はどのように考えているのか。総務部長、大変重要な課題である。投票所までの移動が困難な方への移動支援を実施している市町村の状況を調査したところ、移動期日前投票所の設置、臨時バスの運行、無料タクシー券の発行等の事例があった。しかしながら、移動支援を実施したが、利用者が極端に少ないなどの事例もあり、試行錯誤を重ねている状況である。今後は高齢者に対する支援として、一番何がいい方法なのか検討していく。小木議員は他に、人口ビジョンと総合戦略、高齢者のゴミ出し支援、大人の風疹対策、他質問しました。次に、赤木議員の質問です。赤木議員、向こう上野地区のつくば明野工業団地では多くの企業が創業している。その周辺には山林や未整備の畑地など約100ヘクタールがあり、工業開発に最適地と考えるが、引き続き工業団地整備に取り組む考えはあるのか。市長、同地区は筑西市都市計画マスタープランで圏央道、筑波研究学園都市への良好なアクセス性を生かした産業系市街地の拡充検討地域に位置づけている。筑波市に隣接する当該地区に工業団地を整備し、新たな企業の誘致を図ることは、地元企業の取引拡大や本市経済の活性化が期待される。今後、県開発公社等と連携を図りながら、新たな工業団地整備について検討していく。赤木議員、新たな工業団地の開発には様々な手続きや調整が必要となり、相当の紆余曲折が想定される。しかし、それらを避けるような考えは、雇用の確保や市政発展にとってマイナスと考えるがどうか。市長公室長、向こう上野地区への工業団地整備については、新たな企業の誘致により、地元企業の取引拡大など、本市経済の活性化が期待される。今後、関係機関と連携を図りながら検討していく。赤木議員は他に、小貝川の整備、つくば市へ接続する道づくりと交流の促進について質問しました。次に、田中議員の質問です。田中議員、現在の下館西中学校区の人口は？企画部長、この地区の住民基本台帳に基づく人口は 令和2年2月17日現在で1万4372人である。田中議員、この地区は旧山町、関城、明野、共和くらいの人口がある。旧山町には支所があるが、この地区は川島出張所となっている。出張所は支所と比べて市民サービスが劣る。今後の高齢化を踏まえて、支所のような市民サービスが必要になってくると思う。これだけの人口があるのになぜ出張所なのか。川島出張所を支所に格上げできないか。総務部長。現在の川島出張所は旧下館時代から市民課の出先機関として川島地区の利便性向上を図るために設けたものである。出張所を支所にすることは手続き上は可能であるが、事務スペースなどの様々な問題や今後の行政需要を勘案しながら検討していきたい。田中議員は他に、5年後の財政状況、行政組織、多摩戸一本松線整備事業について質問しました。最後に保坂議員の質問です。保坂議員、市が取り組んでいる子どもたちへの防犯対策はどのようなものがあるのか。教育部長、児童生徒への防犯対策は、登下校中いざという時の避難場所となる子どもを守る110番の家、学校周辺や広場の巡回ほか、登下校中の見守り活動を行う地域子ども安全ボランティア。地域の子どもは地域で守る理念のもと行っているながら見守り。児童生徒が被害を受けるなどした場合、その情報を情報メール一斉配信サービスを利用し、注意喚起するとともに、警察署をはじめ、学校、家庭、PTA や地域の活動団体と情報を共有し、さらなる事故を未然に防ぐ、事故未然防止事例通報を行っている。保坂議員、登下校時に、子どもたちが犯罪に巻き込まれないために、危機回避、危険予測に対する子どもたちの教育はどのようなことを行っているのか。教育長、学級活動などの時間で危険を予測する力や、危険を回避し、的確に行動できる力の育成を狙いとした学習をしている。また、年1回は警察署の方を招き、学校に不審者が侵入したり、登下校時に不審者に出会ったりした時の対応について実践的な訓練をしている。保坂議員は他に、新年度の取り組み、重点施策の戦略、通学補助について質問しました。ここまで一般質問でした。